普通の軌道を動点に変える30の法則。そのうち、動点は与えられるものではなく、作り出すもの。どこに動点があるのだろうか。自然と動点が始まらないだろうか。誰か動点に連れて行ってくれないだろうか。動点がやってくるのを待っていませんか。誰か動点に連れて行ってくれるのを待っていませんか。刺激の前に一度が来ると、新鮮な刺激を出して、動点を求めたくなることがあるでしょう。動点には緊張感があります。恐怖と興奮は上位一体。深いなことであっても、受け止め方を変えれば、快感に変わります。楽しくて面白い動点を乗せれば、刺激的な時間を過ごせるでしょう。誰かがあなたを引っ張って、楽しくて面白い動点に連れて行ってくれることを期待しているのかもしれません。動点の方からやってくることを余力加えて待っているのかもしれません。ここにも甲斐があります。残念ですが、動点を与えてもらう姿勢はよくありません。待っていれば、たまたま動点と見えることもありますが、前の話です。そもそも、動点には動点にふさわしくない姿勢です。動点に近いなら、動点らしい志を持ってください。動点は与えられるものではありません。作り出すものです。動点は与えられるものではなく、作り出すもの。受けてもらうことはありません。自然と動点が始まる、誰か動点に連れて行ってもらうといった考え方には要注意です。動点は誰かに頼らなくても自分で作り出します。動点はあなたの身近にあります。わざわざ海外旅行に行かなくても大丈夫です。特に行かなくても今いるところで動点をすることが可能です。見えていないだけで身近なところに動点がたくさんあります。誰かに与えてもらうより自分から作り出した方が実現が早い。平凡な軌道を動点にしたいなら与えてもらうから作り出すという発想に切り替えてください。動点の作り出すのに必要なのはちょっとした工夫。あなたの人行動で動点を作り出しましょう。動点の作り出すのに必要なのはちょっとした工夫です。意識であり考え方であり発想の転換です。どんなに平凡な軌道も工夫されれば動点に変えることができます。危険な怖いなら無理のない範囲で取り組めばいいのです。無理のない範囲であってもそこにチャレンジならば適当した動点です。その気になれば今すぐ動点を作り出します。動点は日常に溢れていると言っても過言ではありません。動点は与えられるものではなく作り出すものです。動点は与えられるものではなく自分で作り出す。普通の軌道を動点に変える30の方法。その2、社会人の勉強は気づく力を得ること。気づく力が向上すると日常の動点になる。学生時代の勉強は記憶力、聴力が中心でした。重要なことをきちんと覚え、難しい問題をしっかり考えておけるようになることで高得点が得られました。記憶力と聴力が優れている人と良い成績を取ることができました。しかし、社会人になってからの勉強は違います。社会人の勉強は気づく力です。いかに小さなことに気づくかです。どれだけ記憶力や聴力が優れていても気づく力がなければスムーズにやっていけません。気づく力があればあらゆることを未来のものが見えるようになります。普通の人が見逃すことに気づくから、細かな内容ができます。すぐに、気がつくね、さすがですね、と感心されます。気づく力のある人は、いっぱいになったらゴミ箱から様々な気づきを見ます。例えば、ゴミ箱がすぐいっぱいになるという状況があるとします。気づく力のない人はゴミ箱がいっぱいだという程度しか思いませんが、気づく力のある人は違います。ゴミ箱が小さいから大きなゴミ箱に変えた方がいいから、ゴミの量が増えているのかもしれない。何か変なことが起こっているのではないか。別の人の人の量が増えているのではないか。いっぱいになったゴミ箱から様々な気づきを見出します。潜在的な問題点にも気づくため、トラブル防止も取り組めるようになります。仕事の差は気づくの差と言っても過言ではありません。気づくから改善でき、改善できるから仕事が宣伝され、仕事が宣伝されたらますます仕事が面白くなります。これはゴミ箱の例に限りません。気づく力があるとあらゆる場面で応用できます。気づく力が向上すると日常の動点になる。気づく力が向上するともう一つ素晴らしいことがあります。それは日常の動点になるということです。気づく力があるということは未来のものが見えるようになるということです。どんどん気づけるようになると驚いたり感動したりすることが増えます。この場では考え方を変えるとチャンスが増えます。この出会いは何か意味があるはずだ。今まで気づかなかったけど、ここにこんなものがあったのね。つまらないように見えるけど、自分の考え方次第で面白くなるよね。料理は味だけでなく、器も見るともっと味わいが深くなるね。見るもの、聞くもの、触れるものすべてに対して加えることで意味を見せます。何らかの発見ができ、感動できるようになります。それは日常において楽しいこと、面白いことが増えることを意味します。ワクワクドキドキする機会も増える。気づく力が向上すると日常がもっと明るくなるようになります。気づく力があると次はどんな発見があるかとワクワクできるので、日常のすべての動点になるのです。気づく力を鍛えて日常動点に変える。普通の日常動点に変える30の方法。その3、社内に決まるのは小さな動点の鍵だ。動点の鍵で、そう聞いてイメージするのはどんな場面でしょうか。一人で海外に旅すること、無人島に行ってみること、バスや電車を乗りながらどこまで一人旅に行くこと。冒険の旅といえば、やはり危険の承知の上で冒険に出かけるイメージをする人が多いのではないでしょうか。もちろん、どれも冒険の旅といえば代表的なアクションです。危険の承知の上で行うことは全て冒険の旅と呼んでいいでしょう。しかし、大きな危険を犯す必要があると思っているのは誤解です。冒険の旅に精度は不安定です。大きなもいいですが、小さくてもいい。小さな冒険の旅なら私たちの非常にたくさんあります。社内に決まるだけでいいのです。社内に決まるのは、未知の世界を旅しているのと同じです。精度は小さいかもしれませんが、勇気を出して未知の世界に飛び込むという点は同じです。必要条件は満たしているのですから、適当した冒険の旅と言えるでしょう。社内に行くと遠いなら、お金も時間もかからず、リスクも小さくて済みます。初めて通りに来れば絶好のチャンス。冒険の旅に出る気持ちでワクワクしながら歩いてみましょう。この先には何があるのだろうか。どんな景色が広がっているのだろうか。思わぬ発見があるかもしれない。たまには社内に行くと歩いてみましょう。社内に行くと遠いなら簡単に取り組みやすいでしょう。ちょっとしたアクションですが、冒険の旅に変わりません。少しずつ社内に行くと開拓していくといいでしょう。迷子にならないで動画を安心するのはお約束です。無理をせず戻ろうと思えばすぐ引き返せればいいでしょう。もし迷子になったとしても、遠いなりの人の道を引き返す、現在地はあるでしょう。この買い物に行くときは社内に行くと歩いてみませんか。普段の散歩コースでも少し違った道を歩いてみると面白い。仕事の帰り道も社内に行くとたくさんあるはずです。日常の中でドキドキする経験を踏み入れることができます。私たちの日常には小さな冒険の旅が点在しています。小さな冒険の旅はすぐそこにあるのです。社内に行くと小さな冒険の旅を楽しんでみる。普通の日常を冒険に変える30の方法。その分、過去の未来も考えない。今に集中するだけで普通の日常の冒険に変わる。過去を振り返っていませんか。過去を振り返って懐かしい気分にしたこともあるでしょう。たまには過去を振り返るのもいいですが、振り返ってはいけません。過去を振り返っていると胸には後悔が生まれます。あのことをしていればよかった、時々することが増え、ため息が出るでしょう。余計な緩みが生じて多くの時間も過ぎていきます。くよくよしたことで過去はもう過ぎ去ったこと。今さら戻ることをやり直すこともできません。過去のことから考えていると過去に縛られた生き方になってしまいます。過去を振り返ることは過去を生きることになるのです。未来のことから考えていると未来に振り回される。過去のためなら未来はどうか。未来を考えるならいいかというと、ここにも注意があります。明るい未来をイメージしてワクワク夢を膨らませるのはいいですが、注意が必要です。未来は未来です。未来のことから考えていると余計な不安や心配を増えてしまいます。仕事のこと、道具のこと、子育てのこと、介護のこと、病気のこと、悪い妄想が膨らみ、ため息が止まらなくなります。未来のことを考えたことで実際にどうなるのかはその時になってみないとわかりません。どれだけ未来を予想したことで 100% 保証できることはありません。未来についても考えすぎることになります。未来のことから考えていると未来に振り回されるのです。過去の未来を考えず、ひたすら今に集中する。過去を考えません。過去を振り返ることは過去を生きることになります。未来も考えません。未来を考えていると未来に振り回されます。ではどうするか。今に集中するのです。今に集中することが今を生きることになります。あなたが生きる時間は常に今しかありません。過去に戻ることも未来に行くこともできません。未来に行くと言いますが、実際はコロナであり、私たちは現在しか生きられません。生まれてから死ぬまで私たちが生きているのは今だけなのです。僕の境地に入って一つのことに熱中しよう。あなたはまだ今に集中できていません。時間を忘れ、周りが見えなくなることを今に集中しましょう。僕の境地に入って一つのことに熱中しましょう。過去の未来の余計なことは考えません。今を一緒に生きることが素晴らしい過去の星、未来を作ることになります。ひたすら今に集中するだけでいいのです。あなたは今やるべき仕事があるはずです。脇目も置かず、目の前の仕事に集中してください。今に集中するだけで普通の日常の動点に変わります。過去の未来も考えず、今に集中する。普通の日常を動点に変える30の方法。その後、経験したことないことならば積極的に取り組んでみよう。未経験の先はワンダーワールドになっている。普通の日常を動点に変えるなら経験に注目しましょう。経験のあることではありません。経験のないことです。人生のあらゆる全てを経験している人は一人もいません。誰でも必ず経験のないことがあります。もちろん、あなたにも未経験のことがあるでしょう。未経験のことならば普通の日常を動点に変えるチャンスです。積極的に取り組んでみましょう。未経験の先はワンダーワールドが決まっています。未経験は全てのものではなく求めるもの。レストランに行って食べたことないようにあればチャンスです。ぜひ注文してみましょう。味は想像できないと思いますが、想像できないから面白いのです。こういう味なのか、こういう料理なのか、という発見があるはずです。まずくてもいいのです。それもまたエンターテインメントです。新しい味を知ることで、味覚の経験が広がりました。遊園地に行って未経験のアトラクションならば積極的に行ってみましょう。こういう内容なのか、こんな楽しみがあるのね、など発見があるでしょう。つまらなそうに見えても、実際に体験してみると、意外と面白いかもしれません。人間でも、ある意味印象を受けることもあるでしょう。未経験の仕事ならば積極的に取り立ってみましょう。未経験のすることで新しいことを学びます。発見があったり、成長があったりします。新しいことを経験することで、話の嫌もないコミュニケーション能力もアップします。恐怖を感じたら、チャレンジ精神を大切にしてください。未知に対する興味関心を持てば、ワクワクしながら取り組みます。恥をかいてもいいのです。恥ずかしい気持ちは笑って口出せばいいことです。 失敗してもいいのです。失敗するから教訓が得られ、次の成長につながります。未経験にチャレンジすることで、非常に刺激を変化させます。平凡な日々を冒険に変えることができるのです。人生で本当に役立つのは、知識より経験。経験するためにお金がかかってもいいのです。授業料と考えれば安いものです。知識より経験を重視することです。人生で本当に役立つのは、知識より経験です。自分が実際に経験したことは誰も教えていません。自信を持ってこうだと断言できます。話のネタになったり、物事の判断をすることも重要なようになったりします。経験したことは主に間違います。経験は知識より高い価値が高いものです。知識は経験は体の一部になるため一生忘れることがありません。手続きになった経験は今度の力の向上につながります。未経験ならスキルではなく積極的に取り組む。未経験のスキルではありません。むしろ積極的に取り組んでいきましょう。未経験に絞って経験していくのも良い方法です。未経験ならラッキーと喜ぶ限りありません。未経験の先はワンダーワールドになっています。未経験のことならば積極的に取り組んでいく。普通の日常冒険に耐える30の方法。その6、人生につまらないことは一つもない。つまらないことは楽しめない。つまらないものはつまらない。つまらないものはどうしようもない。そうした考えがあるならまだ頭が高い証拠です。人生で大切なのはつまらないことをどうやって楽しめるかです。世の中につまらないことは一つもありません。つまらないことはそれを楽しいと感じる感性がまだ養われていないだけです。もっと深く理解することで楽しみを理解できるようになります。見方を変えることで楽しみを見せるようになります。感性をもっと豊かにすることでつまらないことの中で楽しみを見せるようになります。最終的にはどんなことでも楽しめるようになります。つまらないことを楽しくする3つの方法。つまらないことを楽しくする方法が3つあります。1、勉強する。2、工夫する。3、見方を変える。勉強する、工夫する、見方を変えるという3つの方法をすればどんなことも楽しくなります。楽しくする方法1、勉強することは楽しくない。楽しめるようになる人は勉強です。勉強と聞くと私感じるかもしれませんが、もっと力を入れてポジティブに考えてください。それについて確信したいことです。例えば、目を見てつまらない感じるなら、だから夜、時間体験について学んでいます。それぞれ理解できるようになれば、最初はつまらない感じていたが、どんどん楽しく感じていきます。これを考え方は、他の分野でも同じです。大切なことは理解を深めるということです。つまらない感じていたが、勉強不足により理解不足です。勉強によって理解が深まれば、魅力があるようになるため楽しく感じていきます。楽しくすることに、工夫すると楽しくない。工夫すると楽しくなります。例えば、つまらない必要があるなら、タイムアタック形式という工夫を入れています。スピードを上げるために、調査する必要があって、頭の体操になります。雑用ゲーム感覚が加わることで楽しくなっていくでしょう。見方を変えることで楽しめます。別の選択肢ということです。例えば青空です。分野に青空を並べていてもつまらないと感じるなら青空に並べることに注目してください。雲の形を並べていると人の顔や動物の形に見えてきて楽しくなっていくでしょう。つまらないと感じるなら彼のように注目してください。いろんな彼や今イマジしていて面白く感じるでしょう。虫のように見える彼もよく見てみると凸凹していたり傷があったりするのではないでしょうか。彼を並べる時間が芸術鑑賞を見ていく時間に変わるはずです。つまらない仕事があるならもっと深く掘り下げてみてください。つまらない仕事の中でも自分の興味関心を変えたり要素が一つくらいあるはずです。知らないことや勉強になることがあればワクワクする気持ちになるかやる気も高まっていくでしょう。世の中につまらないことは一つもありません。つまらないと感じるならそう感じてしまう自分を変えてください。どうすれば楽しめるかと考えてみてください。人生で大切なのはつまらないことをどうやって楽しめるかです。つまらないという口癖があるとつまらない人間になる。つまらないという口癖があるなら注意してください。私は理解力がありません。感受性の乏しい人間ですと公言しているようなものです。普段からつまらない、つまらないと言われていると言葉の通りつまらない人間になってしまいます。つまらないという一言は禁句です。言いそうになったら喉のところでぐっとこらえましょう。つまらないという言うならないことなしです。つまらないことならば勉強する、工夫する、見方を変えるという方法で楽しく変える。普通の日常を冒険に変える30の方法。その7、頭を発信して何でもありという価値観で生きている。私たちは常識や先入観にとらわれていきます。これはこういうものだ。こういう時はこうしなければいけない。いつの間にか常識や先入観にとらわれ、決まったことや考え方をしています。それに気づいていない自分もいます。常識や先入観にとらわれていると決まったことや考え方しかできなくなります。経験を繰り返しない平凡な日常になってしまいます。普通の軌道を冒険に変えるなら、この常識や先入観こそポイントです。常識は考えません。先入観を忘れましょう。常識や先入観にとらわれないためにはどうするか。何でもありという価値観で生きているのです。何でもありという価値観で生きると、すべてが理解になる。あなたの中に何でもありの価値観を一掃してください。常識も先入観も忘れ、何でもありで考えてみるのです。ゲートを出していただいてみる。今度は一冊ずつではなく、三冊同時稽古で読む。地球ではない方で生活してみる。寝るときは頭を見ないで体になってみる。暗いことではトマトケチャップではなく、バサミを捨てて食べてみる。空気は強ではなく、食べてみる。朝の挨拶を読みに行ってみる。そんなことをしたら現在、あまり非常識と思いますが、何でもありの価値観を思い出してください。何でもありのですから、何でもありです。深い意見を言われても、何でもありの価値観で考えれば、そういう考え方もあるとお受け入れられます。少しが容疑が悪くなっても、何や迷惑にならないなら余裕があるんです。一つの価値観にとらわれず、様々な価値観を受け入れてみてください。これもありだよねと思えば、意外と何でも受け入れられるもの。不自然に感じても、これもありだよねと素直に受け入れてみてください。あなたの信じられる同時に日常がもっと華やかになるでしょう。頭を発信してから何でもありと考える。常識や先入観を忘れようもなかなか頭から離れないこともあるでしょう。そんなときは頭を発信してください。常識の上から考えるのではなく、一旦頭を真っ直ぐに考えるのです。むしろ頭の順に戻りましょう。幼い子供に戻ったつもりで考えてみるとうまくいきます。命の権利や人の迷惑になることは避けること。もちろん何でもありとはいえ、危険なことや違法なことは避けてください。何でもありの価値観を発信させるなら、危険や違法にならないように楽しみましょう。平凡な日常が今すぐ冒険に変わるのです。何でもありという価値観で生きる。普通の日常を冒険に変える30の方法。その8、迷ったことは難しい方を選んでおけば間違いない。私たちは日常のあるとき迷うことがあります。見たくて迷うこともあれば、三択以上の選択肢で迷うこともあるでしょう。迷ったことはどんな人でありますか。もちろん選ぶ人は状況によって異なりますが、一般的には簡単な方を選ぶことが多いのではないでしょうか。誰でもわざわざ苦労したいとは思いません。簡単な方が手間も時間もかからずストレスも小さいので気楽に取り組みます。失敗したくない気持ちもあれば、ますます簡単な方を選びやすくなるでしょう。保守的な生活の人であれば、なおさら簡単な方を選ぼうとするはずです。しかし、普通の日常を冒険に変えるならここにポイントがあります。ぜひ、難しい方を選びましょう。難しい選択肢の先には、難しい冒険が待っているからです。難しい方がそれだけ選ぶものも多い。簡単な方を選ぶと、簡単であるゆえに大きな変化も知りません。安定するものを学びやすくて、少ない安定感に陥ります。頭からも終わってしまいます。だから難しい方を選ぶのです。難しい方を選ぶと、危険がありますが、成長があります。難しい方が時間がかかったり、ストレスがあったりしますが、それだけの成長があります。こんなものを超える方法を考える機会があれば、知性を磨く機会になります。ストレスに耐える機会があれば、メンタルトレーニングになります。腹からドキドキしますが、それはエンターテインメントとして受け取れば楽しめるようになります。難しい方を選ぶと、難しい上に大きな変化や刺激があります。たとえ失敗で終わったとしても、挑戦者という実績が残ります。結果は残らなくても経験が残ります。経験は印象的ません。特に難しいことに挑戦した経験は印象的になるため、より思い出されます。難しくても得られるものも多いのです。迷ったときは難しい方を選んでおけば間違いない。迷ったときは、誰の方を流れてしまいますが、ここが正念です。普通の軌道を冒険に変えられるかどうかの話です。自分も一致して、ぜひ難しい方を選びましょう。大変そうな一筋縄ではいかないだろう、大きなスペースが待っているなど思うならますますチャンスです。簡単な方を選べば安定はあるが平凡しかありません。難しい方を選べば危険があるが冒険があります。迷う場面ならばぜひ難しい方を選んでみてください。きちんと実行できればあなたの軌道は冒険に変わります。迷ったときは難しい方を選んでおけば間違いありません。迷ったときは難しい方を選ぶ。普通の軌道を冒険に変える30の方法。その9、当たり前に幸せになる。当たり前に感謝する習慣を持てば誰でも幸せになる。幸せになりたいなら今日からある習慣を見つけましょう。それは当たり前に感謝する習慣です。当たり前は決してなしです。簡単にできたり誰も持っていたりすることは特別感がありません。なかなか注意を向けることなく通じてしまいます。取りに行かないことや幸せでも何でもないように思います。普通に感じるため感謝することも忘れがちになるのです。しかし、改めて考えると当たり前ほど素晴らしいことはありません。当たり前と思うことに当たり前はないからです。当たり前に感謝して過ぎることはない。当たり前と思うことはどれも素晴らしいことです。蛇口を切れば水が出ること、スイッチを入れると当たり前ですこと、ボタンを押せば動き始めること、電話で遠くにいる人と話せること、高等交通機関で安く早く移動できること、それぞれ一緒に立ち前は実現できないことでした。インクが何となく乗っていて初めて実現できること、長い人類が積み上げてきた技術の結晶です。もっと基本的なことも注目しましょう。 身につけるようになること、美味しい食べ物があること、雨風を知るようになること、改めて考えるとどれも素晴らしいことです。空想地域や貧しい地域に住んでいる人にとっては贅沢な環境に思えるでしょう。羨ましいなれ、天国と思われるに違いません。当たり前と思っていることに感謝してください。蛇口を閉めて水が出ることに感謝します。スイッチを入れて雨が降ることに感謝します。ボタンを押して動き始めることに感謝します。電話で多くの人と話せることに感謝します。公共交通機関で安く早く移動できることに感謝します。健康があることにも生きていることにも感謝しましょう。当たり前に感謝して過ぎることはないのです。感謝の目安は1日3回以上。感謝の目安があります。1日3回以上です。3回も多いかもしれませんが、3回は少ない方です。細かい電話で注意を読めれば感謝できることは10問20もあります。無数にあると言っても過言ではありません。当たり前に思えるけど、ありがたいことはないと思いながら今の幸せを感じましょう。当たり前に感謝する習慣のことは誰でも幸せになる。当たり前に感謝できるようになれば必ず生きるのが楽しくなります。自然と心がなくなり謙虚な気持ちになります。不安感情がなくと自然と幸せな気持ちに進まれます。表面的に感謝するのではなく、心から本気で感謝してください。当たり前に感謝する習慣があれば苦しいことも乗り越えられます。当たり前に感謝する習慣のことは誰でも幸せになるのです。当たり前に感謝する習慣のことです。複数の軌道を動点に変える30の方法。その10、小さな隙、電気道をレスしていると大きな隙を楽しめなくなる。少なくとも2種類あります。小さな隙と大きな隙です。小さな隙はちょっとだけ好き、まあ好き、少し気に入っているという状態のことを言います。心が引きつけられる感覚があるものの小さな程度です。大きな隙とは本当に好き、好きで好きでたまらない、大の気に入りという状態のことを言います。まさしく大好きという状態です。好きの大きさに関係なく好きなことは何でも楽しむ姿勢で生きている人も多いのではないでしょうか。もちろん好きなことをするのはいいのですが、好きなことは何でもいいというわけではありません。小さな隙と大きな隙、ここです。ここで大切な人生があります。好きなことはいえ、小さな隙と大きな隙で区別してください。どちらも意味も言わずも似ていますが、きっと区別するのが天命です。なぜそれを区別する必要があるのか。小さな隙で生活を見つけると、それだけでいっぱいになり、大きな隙を楽しめなくなるからです。私たちのリソースは限られている。好きなことに囲まれているのが大事ではないかと思うかもしれませんが、ここに欲しいものがあります。私たちのリソースは限られています。お金も時間も有限です。気力も体力も精神力も限界があります。小さな隙で軌道を見つけると、それだけで貴重なリソースを再開します。余裕がなくなって大きな隙に取り組む余裕がなくなります。浅い満足感しかなく、深い満足感がありません。小さな幸福感しか得られなくなり、大きな幸福感が得られなくなる。小さな隙で見つけた軌道は本当の幸せとは言えないのです。深い満足感と大きな幸福感を得るためには本当に好きなことをすることです。小さな隙で軌道を見つけると、落としながらなります。好きなことができたけど、本当に好きなことを楽しめなかった。過去を悔やむことになるのです。小さな隙はあえて無視する勇気を持つこと。大きな隙を楽しむためには小さな隙を無視することも大切です。無視は勇気のようですが、踏ん張ってください。少し好きという程度ならあえて無視しましょう。欲しいものがあっても少し欲しいという程度ならありません。やりたいことがあっても少し気になるという程度ならありません。体に悪くないでも少しだらないという程度なら距離を置きます。少しストレスを感じるかもしれませんが、大切な場面です。小さな隙を手放すと、その分だけ時間とお金の余裕が生まれます。余裕が生まれるため大きな隙を楽しめるようになるのです。小さな隙を手放すから大きな隙が手に入る。隙を求めるなら数を絞ってください。これだけで十分、これさえればいいというものを見極めることです。大きな隙は数が少なくても大丈夫です。究極は一つです。一つしかなくてもそれが大きな隙であれば、深い満足感と大きな幸福感が得られます。小さな隙を手放すから大きな隙が手に入るのです。小さな隙は手放し大きな隙に集中する。普通の軌道を動点に変える30の方法。その11、普段話しかける人に話しかけることを動点という。平凡な軌道を動点に変えるのはちょっとしたところにあります。あなたが話しかける人を思い出してください。優しそうな人や話しやすい人など、あなたが頼っているのではないでしょうか。人に聞くときも優しそうな人を選ぶでしょう。新しく友人を作りたいとき、仲良くなりそうな人を探すでしょう。普段の人間関係でも仲良い人には話しかけると仲良くない人は無関心というパターンが多いはずです。普通の軌道を動点に変えるならここにチャンスがあります。普段話しかけないという人に勇気を出して話しかけてみる。普段話しかけない人に勇気を出して話しかけてみましょう。今までされていた人をあえて選んでみるということです。実際に話しかけてみると思っていた人と違っていた印象ということがあります。見た目は怖そうな人でも実際に話してみると意外と優しく驚かされることがあるでしょう。見た目は怖い人でも実際に話してみると意外と楽しい感じの人かもしれません。私たちはいつの間にか先入観で行動していることに気づかされます。普段と違った行動パターンをすると新しい発見があります。自分とは合わなそうという人にあえて話しかけてみるのも面白い。相性が合わなくて違和感があるかもしれませんが、強く楽しむ気持ちになれば面白く受け入れられます。質問という形で話しかけてみる。突然話しかけるのが難しいなら質問という形で話しかけてみてはいかがでしょうか。自然な形で話しかけることができ質問を通して会話ができます。そこから話を広げていけば次第に仲良くなっていくでしょう。わからないことも解決できるので一石二鳥です。話が合わなければ気が回ればいい。話が合わなくて辛いと思ったときは上手な接し方があります。話が合わなければ気が回ればいいことです。否定も賛同しません。なることとゆっくりうなずきながら話を聞かせてもらいましょう。自分とは合わない人であっても気が回ればコミュニケーションが成立します。教えてもらう姿勢ならどんな話も聞けるようになります。あなたが真剣に話を聞く姿勢を見せば相手は同期になっていろんな話をしてくれるでしょう。その中にはあなたにとって役立つ情報も含まれているはずです。自分とは合わない人だからこそいい勉強になるのもいいのです。普段話しかけない人に話しかけてみることを動点という。普段話しかけない人に話しかけてないなら特別難しいことはないでしょう。毎日毎回普段話しかけない人に話しかける必要はありません。週に1回、月に1回程度ならなんとかできるはずです。恥ずかしながらもそれもたまに勇気を出すことができるはずです。自分の相手つもりで勇気を出してください。普段話しかけない人に話しかけてみることを動点というのです。普通の軌道を動点に変える30の方法。その順に、新しい動点は普段の良い場所の中にある。あなたにとって新しい動点は普段の良い場所にあります。見慣れた動点があり、見慣れた場所がないでしょう。隅々まで浸透しているでしょう。何度も言ったことがあり、特別感がないでしょう。普段の良い場所なら様子も雰囲気も熟知しているでしょう。ところが、その発信動点があります。普段の良い場所の中に新しい動点が隠れているのです。よく行くようになると、見慣れるようになっている。普段の良い場所を思い出してください。改めて考えると、よく行くようになると、見慣れるようになっているのではないでしょうか。自分に安定するようになればよく行きますが、自分に安定ないようにはいきません。足を運べるようになるようになるはずです。この行かないようには二重目です。そこに行ってみるのです。普段行かないように行ってみることで、新しい何かと出会います。例えば、本屋です。ビジネスに興味があれば、ビジネスのコーナーに呼びかけるでしょう。一方、そのコーナーは無関心で全く見ていないことがあります。パソコンのコーナー、旅行のコーナー、漫画や小説のコーナー。普段見かけないように新しいジャンルのコーナーに入るでしょう。意外と面白そうなコーナーに使って、そのコーナーにきっかけで新しい人生が切り開けることもあります。商店街でも同じです。あなたが商店街で買い物をするとき、行くお店は大体決まっているでしょう。よく行くお店と全く行かないお店に入っているはずです。そこで、たまには普段行かないお店に入ってみてください。用事がない、買い物もないと思うかもしれませんが、気持ちのつもりでいいのです。社会人なら学生向けのお店に行っています。学生なら社会人向けのお店に入っています。独身であれば、基本社向けのお店に入っています。意外に行くても、どうでもと思うことです。自分に安定ないお店であっても、実際そこに行ってみると、興味を引かれるものが見つかるかもしれません。何らかの発見があって、視野が広がることもあるでしょう。見慣れない景色が目に飛んでくるだけでも意味があります。こんなものがあるのかと思うだけでも、新鮮な刺激が得られるはずです。普通に見たまるだけでも、リクエストになるはずです。思わないからなので、仕事に行かせることもあります。さあ、行かないように行ってみよう。普段よく行く場所の中でも、こんなふうに見ると、そこに新しい動点があります。ぼんやり見回るだけでも、新鮮な刺激と出会えるため、ただの体操になったり、心が分かれたりします。新しい動点があるということは、新しい出会いもあるということです。思いもよらない出会いがあって、そこから新しい人生が始まることもあるのです。普段よく行く場所の中でも、行かないように行ってみる。普通の軌道を動点に変える30の方法。その13、普段から明るいことが増えていないと、だんだんネガティブになっていく。あなたは普段どのくらい明るいことが増えていますか。私たちが生きる世界は、ネガティブな言葉や情報が存在しています。テレビや新聞ではネガティブなニュースの問題です。痛ましい事故、新しい事件、猛威を封鎖したい。それから、新たな問題、少子化問題、年金問題、医療、介護の問題。神様は本当にいるのだろうかと、いくらほど新しいニュースも進められません。事情を話すつもりでニュースを聞きしているうちに、だんだん暗い気持ちになり、精神的にも苦しくなっています。あるいは、未来に希望が持てなくなっています。人としていると、望んでもないのに、相手から悪口を聞かされます。聞きたくなくても、聞かされる状況があります。人の悪口を聞いたことでしかありません。悪口を聞かされ、どうしようというのでしょう。私たちは、知らず知らずのうちに、ネガティブな情報を探されています。そのため私たちは、普通に生活しているだけで、だんだんネガティブになそこで、心がけたいのは、あらゆることに触れる習慣です。自分からあらゆることに触れていくようにしましょう。例えば、自己啓発書です。自己啓発書なんて意味がないという人がいますが、怖いです。あらゆることに触れるだけでも意味があります。あらゆることに触れるだけで意識が上がってきます。気持ちが悪くなり、考えも落ちてくるようになります。 成績や学力とは無関係ですが、個々の健康にとってはとてもいいことです。コミュニケーションでは自分から明るい話していくことも大切です。コミュニケーションでは丁寧な言葉遣い、明るい言葉、ポジティブな笑いを意識しましょう。自分が話した言葉は相手の耳に届くだけでなく、自分の耳にも届きます。つまり、自分が明るい言葉を話すことで明るい言葉に触れることができるのです。日頃から意識して明るい言葉に触れていくようにしましょう。努力するというより習慣にすると考えましょう。努力するのは大変ですが、習慣にしてしまえば自然と体が動き始めるので楽になります。暗い人生は夢みたいですか？明るい人生は夢みたいですか？明るい人生は夢みたいな明るい言葉のシャワーを浴びましょう。明るい人生は自分の力で切り開いていくものです。明るい人生にしたいなら明るい言葉に触れる習慣なかなかないのです。明るい言葉に触れることを習慣にして心の健康を保つ。複数の非常動転に入る30の方法。その14、笑顔の挨拶には笑顔で返すのがなら、目安は相手の一緒に前に。相手から笑顔で挨拶されることがあります。ニコニコした明るい表情でおはよう、こんにちは、と声をかけてもらえると嬉しいですね。笑顔には穴があります。すがすがしい気持ちが伝わってきます。明るい挨拶されると元気をもらえます。ぐっとテンションが上がって気持ちのいい一日を始めることができるでしょう。笑顔の挨拶には笑顔で返すのがなら。さて、笑顔で挨拶されたとき心がけたいならあります。笑顔の挨拶には笑顔で返すのがならです。挨拶と返すとはいえ、無表情や仏頂座はよくありません。きちんと挨拶ができていても笑顔がなければ減点です。相手は元気がないな、体調が悪いのかな、怒っているのかなと不安や心配をするでしょう。表情が乏しいと冷たい印象があります。せっかくの笑顔も魅力がされます。笑顔の挨拶には笑顔で返すのがならです。目安は相手の視線に入り。笑顔の挨拶にはどのくらい笑顔で返せばいいのか。目安は相手の視線に入りです。相手の前や3倍の笑顔は安いです。不自然な笑顔になって気持ちが悪いでしょう。1倍の笑顔も普通です。悪くはありませんが、理想的ではありません。そこでちょうどいい目安が1.2倍です。1.2倍が自然の範囲です。この少し相手より明るい笑顔を心がけるだけです。相手は明るい挨拶が返ってきたと笑って嬉しくなります。明るい表情には穴があります。明るい表情をすることは相手の鼻をプレゼントすると同じこと。明るい表情を通して嬉しい気持ちが伝わります。あと、この雰囲気が明るくなり、常に皆さんの気がするのです。笑顔この世は個人の代わりワールド。どの世界に生きるためのはあなた。この世は個人の代わりワールドです。1次元は円の世界、2次元は線の世界、3次元は立体の世界、4次元は3次元に時間の次元を加えた世界、5次元は4次元が同時並行している世界です。つまり時間時間の次元の世界です。別名代わりワールドと呼ばれています。5次元の代わりワールドは同じような世界が同時にいつも並行して存在しています。しかし完全に同じではありません。この世界のあなたは病気をしていても別の世界のあなたは生き生きしています。この世界のあなたはできないと言っていても別の世界のあなたはできると言っています。この世界のあなたは何かもしれないと諦めなくても別の世界のあなたはまだまだこれから飛び立っています。この世界のあなたは夢を諦めていても別の世界のあなたは夢に向かい続けています。この世界のあなたは貧乏であっても別の世界のあなたはお金持ちです。どの世界に生きるためのはあなた自身。この世は個人の代わりワールドです。生きる世界を選択するのは誰でしょうか。神様ではありません。あなた自身です。素晴らしい世界を選んでください。どの世界もあなたも自分なのですが、好きにやればいいのです。あなたには生きる権利があるだけでなく、生きる世界を選ぶ権利もあります。たとえ今、退屈な世界に生きていたとしても、諦めてはいけません。あなたが生きる世界は途中で切り替えることが可能です。この世界に生きるのが嫌なら、素晴らしい世界に飛んでいきましょう。今すぐ心を入れ替えて前川は、この世界のあなたと別の世界のあなたが自分の声で、たと入れ替えます。退屈な世界に生きているなら、今すぐ心を入れ替えて前川ってください。心を入れ替えることは、世界のあなたが入れ替えることです。そして、無数にある代わりワールドの中から最も素晴らしい世界を選びましょう。素晴らしい世界を選んでいる。普通の軌道を動転に変える30の方法、その重力、怖い、恥ずかしいと思うことにあえて飛び込んでみる。これを動転という。あなたの軌道には怖い、恥ずかしいと思うことはありますか。おそらく誰もがあると答えるはずです。怖いことや恥ずかしいことがない人はいません。どんなに勇敢な人でも怖い、恥ずかしいと思うことが一つあるのです。もちろん、あなたの非常にも怖い、恥ずかしいと思うことがあるでしょう。怖い、恥ずかしいと思うことはストレスがあるため、無視に用心されています。わざわざ深い気持ちになることは思いません。嫌な、苦手な、こういった気持ちがあれば避けて当然です。そこにこそ冒険のチャンスがあります。怖い、恥ずかしいと思うことにあえて飛び込んでみるのです。想像の通り怖かったり、恥ずかしかったりして苦しい思いをするかもしれません。想像とは違って、ないことは恥ずかしくもなんともないかもしれません。何が起これば挑戦してからお楽しみです。緊張や恐怖で増えたり、泣きそうになったりするかもしれませんが、言い方を変えればそれだけ特別な経験になる傾向です。素晴らしい発見は怖いことや恥ずかしいことになります。怖いことや恥ずかしいことに飛び込むと素晴らしい何かを発見できます。怖いこと、恥ずかしいことは命まで変えることはない。改めて考えてみましょう。怖い、恥ずかしいことは命まで変えることはないはずです。もちろん、健康や生命に関わる危険があるならされるべきですが、大半は無数になるはずです。恐怖や恥ずかしさを感じることのほとんどは心で感じるストレスにすぎません。妄想が膨らんで必要以上に不安が大きくなっているだけです。たとえ経済的、精神的ダメージがあったとしても、敏感なのです。失ったお金はまた稼げばいい。精神的ダメージは時間が回復します。笑って済むこともあります。改めて考えると怖いことや恥ずかしいことに取り組んでみると何なのか発見があります。なるほど、こうなのか、と発見することがあるでしょう。メンタルが鍛えられ新しい自分と出会えるでしょう。たとえ発見がなかったとしても新鮮な体験としてあなたの将来に加えるでしょう。発見や経験など何か得られることがあり、あなたの成長に役立ちます。楽しむ気持ちを大切にすれば取り組みやすくなる。足が済んだり勇気が出なかったりする時は大切にしたいことがあります。楽しむ気持ちです。恐怖を楽しむ、恥ずかしさを楽しむという考え方をすればポジティブな気持ちで取り組みます。楽しむ気持ちに集中すればすること、恐怖や恥ずかしさを忘れることができます。怖い、恥ずかしいと思うことにあえて取り組んでみようではありませんか。これを冒険と言うのです。怖い、恥ずかしいと思うことにあえて取り組んでみる。普通の軌道を冒険に変える30の方法、その17、できるわけがないとできるかもしれない言い方で人生の可能性がアップする。人生は楽しむために緊急にしたい人とがあります。できるわけがないです。日常会話に登場するセリフです。あなたもできるわけがないというセリフを言うことがあるかもしれません。何がないセリフですが、緊急することをお勧めします。できるわけがないということは諦めることだからです。できるわけがないと言った瞬間、可能性がゼロになる。できるわけないということは諦めることです。言った瞬間、可能性がゼロになります。実際は少なからず可能性があっても、できるわけないと言った瞬間、できなくなります。希望が失われ、脱力感に襲われ、やる気が起こらなくなります。可能性を気にすることになる。何が使っているからこそ注意したい。何が使っているということは、それだけ悪影響を受けているということです。知らず知らずのうちにあなたの人生が可能性を奪っています。こういうこと怖いことはないです。できるわけないと緊急しよう。できるわけないと緊急してください。負荷を決めつけた方は不幸になります。できるわけないと悪影響があるだけでいいことは何もありません。喉の心までかかったらぐっと怖いでしょう。できるわけないとできるかもしれない言いたい。できるわけないと言いそうになったら別の言葉で言いたいください。できるかもしれないです。できない言い訳よりできる方法を考えることです。できるかもしれないと言いたいことでできる方法を考えるようになります。ポジティブ思考のスイッチに入って建設的な考え方ができるようになります。自然と頭が柔らかくなりアイデアが決まりやすくなります。本気になって挑戦をしてみれば何かの知恵やアイデアが生まれます。諦めれば何も生まれません。諦めさえしなければ何かが生まれます。可能性の扉が開かれ、実現の可能性が高まります。人生の可能性が進むのです。できるわけないと言いそうになったらできるかもしれないと言いたい。普通の軌道を動転に変える30の方法、その18、成功にはプロセスを楽しむ姿勢が必要。プロセスを楽しむことが成功の秘訣にもなる。あなたが大切にしているのは結果ですか？それともプロセスですか？おそらく誰もが結果の方が大切と答えるはずです。結果とプロセスの関係はマラソンに例えると言われます。マラソンに例えると準備が結果で走っている最中のプロセスです。私たちは結果を重視する傾向があります。結果が全て、結果が全てでは意味がない。とにかく結果は外に全力を尽くす。結果主義が残っているためでしょうか。試験でも仕事でも結果を重視する傾向があります。結果が全てでは意味がありません。世の中に勉強になっていない、仕事になっていないということになります。結果が出れば方法が間違っているという考え方があるのも事実。結果を重視する人は考え方に突っかり詰まっているのではないでしょうか。ここがポイントです。もちろん結果も重要ですが、大切なのは結果だけではありません。プロセスも大切です。結果が重視されると、プロセスが停止されています。結果を重視する場合に対して結果が出ない。物事の大半はプロセスです。物事の 99% 以上はプロセスです。プロセスを楽しめなければ今のうちに苦しいことになります。仕事のほとんどが何と苦痛で目指され、もはやいい状況になるでしょう。これほど苦しいことはありません。結果だけ見ていると思わぬ落ち穴が落ちます。途中で嫌になり挫折します。結果を重視すると、かえって結果が出なくなるという状況になるのです。プロセスを楽しむと様々な急行が起こります。プロセスを楽しみましょう。今一度プロセスの重要性について 楽しい気持ちは疲れを吹き飛ばすので物事が長続きします。楽しさがあると自発的な気持ちになるのでますます長続きします。長続きすると経験も実績も積み重ねているのでどんどん向上していきます。プロセスを楽しむことで心も余裕がなりますます幸せを感じやすくなります。プロセスを楽しむだけで様々な急効果をもたらされるのです。プロセスを楽しむことが成功の秘訣もない。結果よりプロセスを楽しみましょう。結果も大切ですが、プロセスも大切です。仕事の勉強も結果よりプロセスを楽しみましょう。注目ソースも結果よりプロセスを楽しみましょう。マラソンに例えるとフィニッシュした瞬間だけでなく走っている時も楽しむことです。結果の喜びは一瞬ですが、プロセスの喜びは長期的です。どうすればプロセスを楽しめるか考えてください。誰かに教えてもらうのではなく、自分で見つけることです。楽しい気持ちは自分の心が感じるものですが、自分で見つけるのがベストです。記憶をつけるのもよし、数字として表すのもよし、適当に休憩を入れるのもよし、自分の感覚を頼りにすれば楽しい方法を見つけやすくなります。プロセスを楽しめれば着実に積み重ねていくため、いずれ正しい結果につながるでしょう。結果は大切ですが、プロセスはもっと大切です。成功にはプロセスを楽しむ姿勢が必要です。プロセスを楽しむことが成功の秘訣もあるのです。結果よりプロセスを楽しむ。普通の日常を冒険に変える30の方法、その19、あらゆる人が先生、あらゆる人が学校、あらゆる人が先生です。あなたの身近にいる人たちはどんな感情に関係なく全て先生です。知人や友人も先生です。自分より楽しい分野があったり、得意分野があったりして学べることがあるはずです。自分より聞いていることや尊敬できることがあるはずです。自分より聞いていることがあるなら、謙虚な気持ちで学ばせていただきましょう。子供の先生です。子供なんて先生にならないと思いますが、ですが、子供は豊かな発想力を教えてくれる先生です。常識にとらわれない柔軟な考え方を教えてくれます。発想力や想像力が常に爆発しています。無茶の大切さを思い出させてくれます。年下の先生です。年下なんて先生にならないと思っていながら考え直した方がいいでしょう。年下であっても全てが自分に劣っているわけではないはずです。自分の知らないことを知っていたり、自分にはできないことがあったりするでしょう。そういうことを学ばせてもらえば、年下でも適した先生になります。悪いことをする人も先生になります。もちろん、立場を真似するではありません。反面、教師として学ばせていただくのです。こういうことをしてはいけないということを教えてくれる大事な存在です。真似をするのはよくありませんが、反面、教師としてもいいわけでしょう。あなたの事情には様々な人がいるでしょう。その人たちは全て先生です。先生はどこにいるだろうと思うのはナンセンスです。あなたは先生に囲まれている状態です。先生は見つけるものではなく、気づくものです。あらゆる人が先生であり、あらゆる人が学校になる。誰とあっても、その人は先生です。すべての人が学校になります。誰とあってもどこに行っても学ぶ機会があります。無料で人のことを教えていただけるのですが、こういうことに慣れたことはありません。すべての人は先生であることに気づけば自然と謙虚な気持ちになります。先生なのですが、腰を低くして話を聞かせていただきましょう。敬意を持って接することです。むやみに反論せず、何事ということです。今すぐあなたの日常の見える景色が変わります。あらゆる人が先生です。あらゆる人が学校なのです。あらゆる人が先生として謙虚な姿勢で学ばせてもらう。普通の日常を冒険に変える30の方法、その20、いいことが起こる前は悪いことが起こっている。悪いことが起こったらいいことが起こる前で、いいことがあったことを思い出してください。知り合いになった。友人と前より仲良くなった。仕事で成果を得ることができた。着目してほしいのはいいことではありません。いいことが起こる前です。いいことが起こる前は悪いことが起こっていたのではないでしょうか。悪いことがあって苦しまれしばらく経って次にいいことが起こっているはずです。風邪をひいて寝込んでいたら体調が戻った後はそれ調子が良くなって試合に勝てた。友人と喧嘩をしたらきちんと仲直りして前より仲良くなった。仕事で演奏したらおかげで大前提になりつつあって大きな成果につながった。悪いことの後にはいいことが起こるとそうなりまっています。これは人生の法則です。悪いことが起こったら神様は人生のバランスを取ろうとしていいことをプレゼントしてくれます。悪いことがあったら喜びを仕込むのではなくバクバク期待する。悪いことが起こったら喜んでください。いいことが起こる前ではなくです。悪いことがあったら喜びを仕込むのではありません。もうすぐいいことがあるとバクバク期待しましょう。願わくは悪いことが起こるような発想と行動をしてください。幸福が近づいてくるイメージを守っていいことが起こります。悪いことがあるのも悲しい悪いことはありません。人生の法則に気づけば悪いことがあっても動揺しなくなります。悪いことが起こったらいいことが起こらないのです。悪いことが起こったらいいことが起こらないでと考える。普通の日常を冒険に変える30の方法、その11、生まれ変わりたいならプライドを捨てることが必要。プライドを捨てた瞬間、あなたは生まれ変わる。人が生まれ変わるのはどんな時でしょうか。人生では生まれ変わるシーンがいくつかあります。自然から立ち直った時、我が子ができて子供から親になった時、就職して学生から社会人になった時、尊敬している人から素晴らしい運動を受けた時、大失敗を犯して自分の自己を痛感した時、もちろんどれも生まれ変わる代表的な場面ですが、大切な瞬間も見逃しています。それはプライドを捨てた時です。プライドを捨てることができた瞬間は生まれ変わった瞬間の一つです。プライドを捨てるのは簡単に思いますが、実際は難しい。大切にしているプライドであることは難しいものです。もちろん、プライドの全てが悪いわけではありません。責任感や使命感につながるプライドは仕事に役立ちます。底力を発揮したり、根気や集中力が生まれたりするでしょう。プライドは心の支えです。自尊心を保つために役立ち、プライドがあるからこそ心の気持ちも強くなります。大事にしなければいけないプライドがあるのも事実です。しかし、本当に大切にしなければいけないプライドは一部です。プライドの大半は捨てることができます。99% のプライドは捨てることができます。余計なプライドは生きる上で学んない。本当に大切なプライドは一部にすぎません。本当に大切なプライドなら余計です。大切に思えるだけで実際は生きる上で学んでいます。余計なプライドに固執したところで不毛な努力です。プライドに固執していると視野が狭くなり頭も固くなります。周りから何度もと言われるようになってしまいます。人との衝突が増えたり、トラブルが増えたりしてストレスが増えます。プライドに固執していると消耗することが増え、自分を削ることになります。余計なプライドは捨ててしまうのが一番。今一度あなたが大事なプライドを捨ててください。責任感、使命感につながるプライドで大事にしてそのプライドは捨ててしまいましょう。中途半端なプライドは思い切って捨ててしまった方がさっぱりします。中途半端なプライドを捨てる価値があります。あなたにとっては大事と思うかもしれませんが、冷静に考えてみると大したことないと気づくはずです。プライドを捨てた瞬間、あなたは新しい自分に生まれ変わる。新しい自分に生まれ変わりたいなら、あなたが大事にしているプライドを捨ててください。プライドを捨てた瞬間、あなたと社会から視野も職場に世界の見方が変わります。余計なプライドを捨てると身元も軽くなるため、今でも自分ができないということができるようになります。昨日までの自分に生まれ変わるので、新しい自分に生まれ変わりましょう。プライドを捨てた瞬間、あなたは新しい自分に生まれ変わります。大事にしているプライドを捨てて、新しい自分に生まれ変わる。普通の日常を冒険に変える30の方法、その12、人生は何をかと聞かれたときのベストの答え方。人生は何をか、そう聞かれたとき、あなたはどう答えますか。人によって答え方は様々です。頭の体操をするつもりでちょっと考えてみてください。もちろん人によって答えは異なるでしょう。ある人は青よと答えるでしょう。ある人は赤よと答えるでしょう。黄色、緑色、紫色などどんな答えがあるはずです。自分の人生を振り返りながらイメージするように思い浮かべてみるといいでしょう。自分が人生を読み取れるようなことだと思うようなはずです。もちろんどんなにも自分がこれだと思うのが正解ですが、ここで注意したいことがあります。一つの答えとその答えが固定されます。固定されるのは安定する反面不都合なことでもあります。人生は青よと答えてしまうと青よで固定されます。人生は赤よと答えてしまうと赤よで固定されます。人生には確かな意味や確かなあります。もっと他のものもたくさんあるはずです。一つの答えと意味が固定されます。その答えを排除することに可能性が制限されてしまいます。悪くはありませんが、理想的な答え方でもありません。ではどう答えればいいのでしょうか。人生は何をかと聞かれたときのベストの答え方。人生は何をかと聞かれたときのベストの答え方があります。虹色なのです。虹色は全ての色が含まれた完璧な色です。赤い色から赤い色まで様々な色が含まれています。美しいグラデーションの中に全ての色が集まっています。虹を思い出してください。雨が流れる虹は虹色でできています。美しく点灯してしまいます。人生は虹色という答え方はユニークですが、こういう発想が大切です。一つの色に限定せず全ての色を入れるということです。一応しかない人生ですが、全てを楽しもうではありませんか。全てを入れて全てを楽しむためにも人生は虹色という考え方が大切です。人生は虹色でできている。人生は虹色でできている。この言葉を念じて今日人生を生きてください。あらゆる意味の流れ、あらゆる価値の楽しめ、あらゆる可能性が広がります。人生は虹色です。人生を華やかにする完全勝です。人生を人生は虹色と考え全ての意味、価値の可能性を受け入れる。普通の日常を冒険に変える30の方法、その13、何事も取りかかった時点で半分終わっている。仕事で一番苦労するのはどこでしょうか。実は仕事そのものではありません。取りかかるための一つの意味です。しなければいけない仕事があっても、私たちは何かと言い訳をして、なかなか取りかかりません。後からしよう。気のいいところで始めよう。気になったときに始めよう。この程度に終わってから始めよう。来週から始めよう。あなたも一度は心当たりのある席ではないでしょうか。ところが面白い現象が起こります。後からしようと言いながら、いつまでたっても取りかかりません。気のいいところで始めようと思っていると、なかなか別 ったときに始めようと思いますが、気分の乗らない時間が過ぎるためです。この番組を終わってから始めようと思っていると、番組終了と同時に次の番組が始まって再びクイズ戦になります。来週から始めようと思い、実際その時になると再び来週にしようと延期します。人生はこの繰り返しです。なかなか思い越しがありません。何度も延期を繰り返すだけで肝心の仕事に取り返せません。気づけば締め切り間になっています。大変だ、間に合わないと大慌てになってしまっているのです。大切なのはまず取り返ること。一番大変なのは仕事そのものではありません。仕事に取り返るまでの職難です。最大の難関は最初にあります。大切なのはまず取り返ることです。一度に取り返れば、あとは早い。長いと勢いに乗ってすらすら進んでいきます。完成の法則が働くため中断する方が難しくなります。あるいは良いことのことが進んでいきます。気づけば仕事が終わっているのです。このことから私たちはある法則に気づきます。何度も取り返った時点で半分終わっているということなのです。何度も取り返った時点で半分終わっている。家事、仕事、勉強、すべて取り返った時点で半分終わっています。大げさなことではありません。実際にそうです。何度も取り返った時点で半分終わっています。取り返った時点で取り返るという最も困難な仕事を完了できています。すでに一番大変な山を越えているのです。この事実に気づけば気楽になるのではないでしょうか。時間がかかりそうと思うことはそう見えるだけです。実際に取り返ると意外と早く終わるでしょう。難しそうと思うことはそう見えるだけ。実際に取り返ると意外と簡単だと気づくでしょう。ちょっとだけやろうという感じで取り返ろう。あなたは今しなければいけない仕事をしていることかもしれません。思い出してください。何事も取り返った時点で半分終わっているということ。仕事を半分終わらせたいならまず取り返しましょう。何か言い訳を言いそうになれば口に着手して手を動かすことです。実際の仕事を半分終わらせる必要はありません。まず取り返るだけでいいのです。ちょっとだけやろうという感じで気持ちで OK です。取り返った時点で仕事が半分終わったことになるのです。取り返った時点で半分は終わったと考える。普通の自動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動それは2回目を楽しむことを思います。同じものとなら同じ知識しかないと思うのは誤解です。もちろん1回目と同じ感度を得るのは難しいでしょう。すでに内容を把握しているため同じ感動を味わうのは不可能です。そのため多くの人は以上経験したから十分だよねと考えがちです。ここに誤解があります。2回目には2回目の良さがあります。同じものとやってもすでに内容を分かっているからこそ別の感動があります。新しい発見があったり感じ方が変わったりします。より深くしより深く理解することが人生を深く味わうことになります。例えば小説です。お気に入りの小説ならばもう一度読んでみましょう。読んだことがあるから再読しても仕方ないと思うかもしれませんが誤解です。2回目の読書はすでに内容を分かっているためより深く理解できます。なるほど、そういう意味だったのか。1回目では分からなかったことが分かるようになります。でも面白かった作品なら2回目の書を楽しんでみましょう。一回見たら十分と考えるのはよくありません。名作は何度でも楽しめます。物語や結末を知っているからこそ楽しみ方があります。2回目は全体的な内容をすでに知っているため別のことに注意を向ける余裕があります。見落としていたポイントに気づくことが進められません。1回目では気づかなかったことに気づくことで作品をより深く楽しめます。旅行ももう一度同じ場所に行ってもいい。いわゆる最高です。以上、行ったことがある。同じ場所に行っても仕方ないと思わないことです。1回目とは違った感じ方ができるはずです。どんな場所か知っているからこそ新たな感じ性があります。2回目は別の感動を体験できるでしょう。やっぱりいい場所なら都心にできるでしょう。1回目では気づかなかった景色もあれば感動もあるでしょう。こんなことにこんなものがあったのねと思うことが感動です。同じ場所やっても1回目とは違った旅行を楽しめるはずです。3回目や4回目もあっていい。1回で十分と考えるのではなく、2回目も楽しもうと考えてください。本当の素晴らしさは2回目から理解できます。また2回目で終わりにするのではなく、3回目や4回目もあっていい。3回目、4回目には3回目、4回目の良さがあります。繰り返すたびに新しい気づきや発見があり、感動できるでしょう。素晴らしいことには何度も味わえるだけの価値があります。たとえ何も得られることがなかったとしても、人生をより深く楽しんだことになります。人生を深く味わうとは2回目を楽しむことを言うのです。2回目を楽しんでより人生を深く味わう。普通の自動動動に入る30の方法、その15、自分の内外に見せることも宝探しの一つ。私たちの自動には宝探しがあります。宝探しといえば、各社が最高などを探すことを言います。スマホでの宝探しもあれば、電話番の宝探しもあります。使用者や作品とも見方によっては宝探しと呼べるでしょう。もちろん、そうした宝探しを楽しむのもいいですが、もっと身近なことに存在しています。それは自分の内外に見せることです。完全に自分を信じていない。あなたは自分のすべてを把握できているでしょうか。生まれてからないサイズになっています。個性、性格、好き嫌いなど自分のことについて大半を理解しているはずです。しかし、完全に信じているとは言えないはずです。成人式から初めて知る自分になります。10年も経ってから初めて知る自分もいます。私たちはいつになっても完全に自分を信じていません。自分を完全に信じるのは簡単なようで難しい。自分とは最も長い付き合いや人間関係にも関わらず、今に知らない自分が存在しています。自分の意外な一面を見せていくのです。こんなとき、自分はこんな態度を取るのか、こんな気持ちになるのか、こんな反応をするのか、自分の意外な一面を見せることは、より深く自分を理解することにつながります。普段とは違ったことをするだけでいい。さあ、宝探しを始めましょう。自分の内側にある宝探しを見つけましょう。自分の意外な一面を見せるために見つけましょう。意外な一面を知ることは簡単です。その方法とは普段と違ったことをするです。普段読まない本を読んでみる。普段見ない場所に行ってみる。普段食べないものを食べてみる。普段話しかけない人に話しかけてみる。普段されていることになっていく。普段と違ったことをする行動パターンが現れるため新鮮な刺激と変化が舞い込んできます。普段と違ったことをすると普段と違ったリアクションをすることになるでしょう。その瞬間、おや、意外だな。自分にはこんな一面があったのねと驚くのです。普段しないことをすれば確実に自分の意外な一面を発見できるとは限りませんが、発見の確率は上がります。物や答えを手に入れるわけではありませんが、価値のあるものを手に入れることに変わりません。自分の意外な一面を見せることも宝探しの一つ。あなたは冒険家です。普段と違ったことをして普通の軌道を冒険に変えてみきっと自分の内面の知ることができるはずです。それが楽しいことであれ、つまらないことであろうと初めて経験することは自分の内面の知るきっかけになります。自分の内面の見せることも宝探しの一つです。自分の内面を発見するために普段しないことをしてみる。普通の軌道を冒険に変える30の方法、その16、やめた方がいいと言われることはやった方がいい。やった方がいいと言われることはやめた方がいい。成功するための実装が2つあります。やめた方がいいと言われることはやる。やった方がいいと言われることはやめておく。この2つの考え方は成功するために勝てない考え方です。もちろん、人の意見に身を傾けることは大切です。協調性やチームワークが必要とされるなら自分勝手な行動はよくありません。メンバーの意見を尊重する必要があるでしょう。時には自分の意見を取り下げ、妥協することもあるはずです。人の意見には気づき、何度も事実。検討に人の意見を聞くことで、トラブル防止につながってスムーズに仕事が進みます。厳しい意見であっても、重要なことなら素直に従っておく方が安全な道を歩めるでしょう。しかし、成功という目的があるなら話は変わります。成功者が素直に人の意見を聞いてはいけません。素直に周りの意見を聞いていると、常識に振り回されます。成功に向かう勢いの妨げになります。想像力や発想力を制限してしまいます。普通、平凡で終わってしまい、成功の射線になります。常識に振り回されては成功できません。素直に人の意見を聞いていては普通で終わってしまうため、成功するのは不可能です。成功するためには、広島のことに取り組むことが必要です。普通の人がしないことを考えないことをするということです。それは周りには理解できないことです。往々にして広島のアイデアであり、反対されるのが一般的です。新しい道を開拓する必要があり、まさに前でも当然のこと。そのため、周りの意見とは逆のことをする必要があるのです。何度も意地を張っているのではありません。広島に挑戦しているのです。普通の人がしない道の領域に挑戦しようとしているのです。成功哲学は普通の人と逆のことをするということ。成功哲学は何か。成功哲学は普通の人と逆のことをするということです。やめた方がいいと言われることはやめましょう。やった方がいいと言われることはやめておきましょう。成功したいなら周りの意見と反対のことをするのが近道です。もちろん時には外れることもありますが、方向性は間違っていません。まさにあるなら大事です。反発があるなら不利益ことです。普通の人と逆のことをして、やった方がいいと言われることはやる。やめた方がいいと言われることはやる。普通の軌道を冒険に変える30の方法、その17、過去の挫折は乗り越えるためにある。諦めたことに再挑戦することを冒険と呼ぶ。平凡な軌道を冒険に変えるポイント、それはあなたが諦めていることになります。あなたが諦めていることは何ですか？何らかの事情で諦めることになったことがあるでしょう。縦の軌道もあれば経済的な事情もあるでしょう。仕方ない事情があって諦めたことがあるでしょう。思わぬトラブルになって諦めたことになることもあるかもしれません。勇気がなくて諦めたこともあるでしょう。実際に取り組んでみたものの実力がなくなったり、何度もあるか対して中断したことがあるはずです。諦めていた趣味、諦めていたないこと、諦めていたない、諦めていた結婚、諦めていた会話、諦めていた会話、諦めていた会話、諦めていた会話、諦めていた会話もあるでしょう。しかし、今一度諦めたことに再挑戦してみてください。 普通の自動同点に入るポイントは諦めたことになります。何でも再挑戦ができるわけではありませんが、本気になれば相手のことは再挑戦できるはずです。成長したいならなるかもしれない。諦めていたことを思い出し、もう一度挑戦してみてください。今度こそ、という気持ちで取り組んでみるのです。同じ挫折が失敗が繰り返されると思いますが、実際はわかりません。過去は過去です。あなたは以前より成長しているでしょう。以前は挫折したかもしれませんが、成長したいならなるかもしれません。時期やタイミングも違っているので、幸運の女神が出してくれる可能性もあるでしょうか。以前より時間や声があり、余裕があるのではないでしょうか。前向きな考え方で希望を持ってください。過去に失敗したことは性能大きなことであっても、実現のうちに安全に渡されているわけではないはずです。進学を諦めた大学があっても、受験をやり直して大人になってから大学に入ることもあります。諦めたいことや、大学旅行も、まだ貯金に入って計画を練り直せば、可能とはいないはずです。今さら、思わないことです。自分から夢を潰さないでください。あなたは最長線で新しい未来が切り開きます。過去の挫折は乗り越えるためにある。過去の挫折は何のためにあるのか。過去の挫折は乗り越えるためにあります。可能性は低くてもゼロになればという価値があります。可能性がゼロないということは、うまくいくかもしれないということです。今ができるかもしれないと希望を持って再挑戦してみてください。大きな困難があっても、夢の実現のためには、覚悟を決めて進むことです。最後まで諦めたときは、試合は終了していません。挫折は挫折のままに進むのではありません。諦めたことに再挑戦することを普通の自動動転に入る30のこと、その18、回転寿司屋で特別に贅沢な3分間を楽しむこと、回転寿司屋に入ればどんな順番でネタを食べ始めますか。食べ方は人それぞれですが、卵は次のような食べ方はいかがでしょうか。回転寿司屋に入ればさっと座ります。次に最も食べたいネタを食べましょう。食べたいネタではなく最も食べたいネタです。選ぶ時間は10秒。値段は気にせず直感でいきましょう。寿司は回転が戻してから目の前に寿司職人に直接注文します。最初に好きなものを食べると2、3秒の味が出なくなると感じるかもしれません。一皿で食べて帰るのです。一般的な回転寿司屋は特別な規制がないかぎり食べるようなものではありません。一皿で食べて帰るのも大手です。長い姿ではありませんが、以前にとっても迷惑ではないはずです。回転寿司屋は最高の発想風です。高級な中でも一皿から定食普段はありえない行動パターンだから特別なんだけどです。試合の間は最も食べたいネタを一皿で食べてさっと帰る。普通の自動動転に入る30のこと、その19、動転が悪くなったらこうするなど、いよいよ動転なしになってきた。事情があって動転が悪くなることがあります。動転が厳しくなると想定内で痩せます。休憩があることは明日も驚きも大きくなります。できないかもしれない。失敗するかもしれない。大恥をかくかもしれない。戸惑ったり不安が大きくなったりして大きなストレスを感じるもの。ため息をついて落ち込んだり、情緒が不安定になったりします。嫌がしてそれは困ります。と、クレームを入れるかもしれません。頭の真っ白になってパニックになるかもしれません。しかし、動転が悪くなったらこそ普通の自動動転に入る30です。動転が悪くなったらこうするなどしましょう。いよいよ動リスクがないなら冒険ではありません。リスクがあるなら冒険です。冒険とは危険な行為にあえて挑むことを言います。リスクがあるなら冒険なしになります。冒険のあるなら向上点です。ますます冒険なしになるのですからチャンスです。冒険のあるならむしろチャンスを奪える。かっこいいセリフで自分を奮い立たせましょう。ますます冒険なしになってきたんです。素晴らしい冷静になると思います。弱気になりかけていたことが強気になります。ぐっとやる気がないでしょう。そっとライブが当たって自分をイメージして堂々と立ち向かっていこうではありませんか。頭の足になってパニックになりそうでも心を落ち着かせてください。失敗しても死ぬわけではありません。ちょっとダメージを受けるでしょう。お金を失えばまた稼げばいい。心が傷ついても時間がやしてくれます。嫌なしたことで仕方ありません。精神的余裕がないとうまくいくこともなくなります。条件が悪くなったらむしろチャンスを捉えてください。冒険なしになるチャンスであり、ただ、ドキドキ楽しめるチャンスです。神様が冒険なしになると別に人を与えてくれたと考えましょう。それはそれで想定外の条件がありながら感じてきます。条件が悪くなったら、いよいよ冒険なしになってきた。突然にやる気を出す。普通の軌道を冒険に入る30のこと、その30、シングルでいると考えるのではない。意外な存在に癒されていると考える。寝るときの様子を思い浮かべてください。私たちが寝るときは、気分と軽くとなり、普通に寝ると考えがちです。確かにそれは当たり前なのですが、体の動きにもなると考えるだけでは無理なんそうです。睡眠とはもっと自由でいい時間です。一日を終え、新しい一日を迎える神聖な時間です。考え方を進化させ、こう考えてみてください。仕組みや体力などの進路をこのような存在と考えるのです。イメージでいるのでそう考えています。横になって手をつぶったとき、自分は今、意外な存在に癒されていると考えましょう。温かいのではなく、温かくされている。柔らかいのではなく、柔らかくされている。抱きしめているのではなく、抱きしめられている。すると、睡眠の心地よさが何倍も豊かになるはずです。意外な存在に癒されていると考えれば、自然な眠りが襲い、体の心も真摯に温まるでしょう。深い安心感は最高の睡眠導入剤。布団で寝る時間がいつもより幸せに感じ、いつも心地よい睡眠を楽しめるでしょう。布団に入って眠りにつくまでの間は一日のうちで最も幸せな時間の一つです。リラックスした気持ちになれば、ますます寝つきが良くなり、睡眠の質も向上するでしょう。仕組みや体力の心の中に存在と考える。普通の自動動転に入る30のこと、まとめ。その1、冒険は与えられるのを待つのではなく、自分で救い出す。その2、気づく者を抑えて日常動転に入る。その3、知らない道を通って小さな動転の旅を楽しんでみる。その4、過去の問題も考えず今に集中する。その5、未経験のことがあれば積極的に取り組んでいく。その6、つまらないことがあれば勉強する、工夫する、見方を変えるという方法で楽しく変える。その7、何でもありという価値観でいる。その8、迷ったことは難しい方を選ぶ。その9、頭に感謝する習慣を持つ。その10、小さな隙は手放し大きな隙に集中する。その11、勇気を出して普段話しかけない人に話しかけてみる。その12、普段よく行く場所の中にある行かないように行ってみる。その13、明るいことに触れることを習慣にして心の健康を保つ。その14、笑顔の挨拶には相手の一緒に願いを返す。その15、素晴らしい世界を選んでいく。その16、その17、できるわけがないと言いそうになったらできるかもしれないと言いたい。その18、結果よりプロセスを楽しむ。その19、あらゆる人が先生として謙虚な姿勢で学ばせてもらう。その20、悪いことが起こったらいいことが起こらないでと考える。その21、大事にしている内容を捨てて新しい自分に生まれ変わる。その12、人生は日常と考えすべてのみ確かな可能性を得ている。その13、取り掛かった時点で半分は終わったと考える。その14、食べ物はお金ではなく茶で味わう。その15、2回目を楽しんで良い人生を再び味わう。その16、自分のいらない一年を発見するために苦難しないことをしてみる。その17、やったことないと言われることはやめる。やめたことないと言われることはやる。その18、諦めていたことを思い出しもう一度挑戦する。その19、視野の中では最も悪いネタを一皿で食べてさっと帰る。その30、条件が悪くなったらいよいよ動けなくなってきた。突然やる気を出す。